詩編の41編。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんで偶数節を声合わせてお読みください。詩編の41編。では一節からお読みします。指揮者のためにダビデの賛歌。幸いのことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。
主は彼を見守り、彼を生きながらさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の目のままに進めないでください。
主は病のとこで彼を支えられる。病むときにどうか彼を全く癒してくださいますように。
私は言った、主よ、憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。
私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるのだろうか。
たとえ人が見舞いに来ても、その人は心を見る。その心の知恵は悪意を蓄え、外に出ればそれを切り離す。
私を憎む者は皆私について共に囁き、私に対して悪を企む。
邪悪な者が彼に取り付いている。彼らが
私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが、私に背いてかかとを上げた。このことによって、あなたは私を喜んでおられるのがわかります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。褒むべきからイスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで。アメン、アメン。一節にありますけど、幸いなことだって。どういう人が幸いかというと、弱っている者に心を配る人は幸いなんですって。で、なぜかというと、その主は災いの日にその人を助け出されるからだって。同じ計りで、私も計り返されるんです。弱い人に心を配るんであれば、神は弱い私にも心を配ってくださいます。恵みを施すのであれば、神も私に恵みを施してくださいます。同じ計りで計られるんですよ。どのようにして私たちは弱い人に心を配れるんでしょうか。もちろん、その人の必要を、ね、満たしてあげるっていう。一緒に立ったり座ったり、一緒に歩いたり、助けてあげることもその一つでしょう。でもイエス・キリストの皆が与えられている私たちにとって、一番のその心を配るというその行為は、祈りですよ。パウロは、自分のことだけじゃなくて、他の人にも心を配りなさいって、他の人のことも考えなさいって、フィリピで言ってます。イエス・キリストはもちろん、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいって。そう言いました。イエス・キリストも、弟子たちのために、私たちのために、祈ってくださいましたよ。私たち互いに愛し合うということを言いながら、もし互いのことを祈ってないんであれば、愛し合うというその行為は弱いですね。だって私たちの内側にあるその愛そうという思いが、その行動に反映されるわけだから、跳ね返るわけだから、いくらその、まあ、良くしてあげようというふうに思ったとしても、心の中で、その心から本当に腹くくってこの人を愛そうというふうになってないと、その人のために祈ったりしないんですよ。会った時には、ああって思い出したように、その人にその良くしようとするんですけど、その、本当の深いところから取りなして祈ってない限り、私たちはその弱い人たちに対して、時にはイライラしたり、なんでこれがわかんないんだろうか。なんでこれができないんだろうか。そうやってその、人を裁いたり、見下したりしてしまうわけですよ。でもそういう人は幸いじゃないって。弱っている者に心を配る人は幸いだって。で、弱っている人に心をその、止めるには、どうするかというと、4節にあるみたいに、自分自身が 神の前に弱いものだということを、その常に考えて理解して、またそれを覚えている必要があります。主よ、私は憐れんでくださいって。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからだって。私も癒される必要があるんですよ。弱い人が、弱さを覚えている人が神によって助けていただく必要があると同じように、それと同じだけ、私も神の前に弱っていて、そして神に助け出される必要があるんですよ。だから同じ弱さを覚えている人に対して、その憐れむ心であったり、その人を裁かないで、神の前にその愛そうって、もし祈るようになるわけですよ。自分はもう大丈夫とか、自分は分かっていてこの人は弱いっていう、そういう図式を自分の中で方程式を作ってしまうと、自分の弱さとか、自分が本当に神の前に助けてくださいという機会を失ってしまいます。ダビデはたくさんの敵に囲まれました。サウロもそうだし、サウル王もその人ですし、その一人ですし、また自分の子供たちで、子供たちも、その、ダビデに反旗を翻しましたよ。また彼の側近の人たちも裏切っていきましたよ。アブシャルムの時とかもそうですけど。で、そのような中で、もう、いろんなその、抽象が聞こえてくるんですよ。もうその中にあって、ダビデは、その、神の、恵みの中に留まり続けようって祈り続けたんですよ。私を憐れんでくださいって。十節のようにね、私を立ち上がらせてくださいって。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによってあなたは私を喜んでおられるのがわかります。ダビデに力を与えて神が、そしてダビデの敵に仕返しをダビデがするという図式ではありません。そういうことではないですよ。で、神がダビデを憐れんでくださって、神がダビデを立ち上がらせてくださった結果、どうなったかというと、神がそのサウルであったり、アブシャルムであったり、そういうそのダビデに敵対してきた人たちの悪に報いたんですよ。その仕返しというふうになってますけど、ダビデの中のその仕返しというのは、神がその正しい裁きをその悪に対して、悪を行う人に対して神が行うということを見て、それを神が私のために仕返しをしてくださった。もしくは神がその自分の義を、正しさを明らかにしてくださったって。その時に喜べるんですよ。私は自分の手で何とか仕返しをしたいんですけど、でもダビデはその、裁きを神に委ねたんですよ。神が正しい裁きを自分に対しても、自分の敵に対してもするときに、そのときに初めてわかるんですよ。神が私を喜んで、私の敵を喜ばなかったって。そして12節、誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてくださいって。で、神の御顔の前に立つのも、ダビデは自分ではできないんですよ。だから祈ってるんですよ。立たせてくださいって。で、誠実を尽くすことも、神に求めなければ、誠実は尽くせないんですよ。強く私を支えてくださいって。そして神の御顔の前に、神の前に立たせてくださいって。だから神がすべて彼を固く彼に力を与えて、ごめんなさい、彼を力強く支え、彼をそのご自分の前に、神の前に立たせてくださるって。だから、私は大丈夫なんだっていう、そこに、ダビデのこの怒り、アンカーを下ろしたんですよ。神が私を支えてくださ、私が、神が私を強く支えてくださるから、私は大丈夫だって。私の正しさではなくて、私の力ではなくて、神が私を神の前に立たせてくださるんだって。そうじゃないと、ダビデでもやっていけないんですよ。私たちずっと学んできましたけど、ダビデの歩みを。今日もそれを学びますけど。そして彼の口に、いつもその神を褒めたたえる。褒むべきかな、イスラエルの神しよう。とこしえからとこしえまで。アメン。アメン。本当にそれが真実ですって。そういう賛美が、ダビデの口にいつもあったんですよ。私たちも自分で弱さを覚えて、神から助けていただいて、 私の周りに置かれている弱い人にその祈って仕えて、実際にまた仕えて、具体的に。そして神に憐れみを求め、神に私に力を与えてくださいって立ち上がる。また私を力強く支えてくださいって。あなたの前にいつも立っていられますようにって。で、その祈りとともに、